ダビデ王様はイスラエル王国の2代目の王です。初代はサウル王でしたが、その傲慢さと堅くなさにより神様からその慈しみが取り去られました。イスラエル王国はダビデの治世にあって安泰期を迎えていました。王は高級なレバノン杉で作られた宮殿に住み、その力がますます大きくなっているのを見せられるようです。けれどもダビデには気がかりがありました。自分がこのような立派な家に住んでいながら、神の箱が天幕に置かれたままでいいのかと考えます。預言者ナタンはダビデが抱いている構想に対して支持を表明し、あなたの心のままに実行なさると良いでしょう、主はあなたと共におられますと言います。ナタンは王の助言者であり、王の腹心の友であると考えられます。このようにダビデが神の箱の置き場所のことを気にかけるのは、神の民イスラエルの王として真っ当なことだと思います。ダビデ王に神殿建設の願いに思いを馳せる良い動機がこのようにして与えられましたが、果たして神はどのように答えるのでしょう。ところで神の箱というものが出てきましたが、これは契約の箱とも呼ばれています。これはイスラエルの民にとっては神の存在を象徴するから非常に神聖なものであります。箱の中身は十戒を記した二枚の板、祭司アロンの杖、マナを入れた壺が入っていました。どれもモーセの時代に関係したものです。エジプト脱出後の旅路から獅子が台頭する時代を経て、それが大切に守られ受け継げられ、てきました。そのうち民は他の国々のように王様を求めたことから、サウルが最初に油を注がれました。そして代替わりし、ダビデが都をエルサレムに定めた時、箱はエルサレムに運び入れられました。その直後のことが本日の聖書箇所にあたります。ご存知の通り、この神の箱は現在失われています。話がそれますが、失われたアークという映画では、この契約の箱を探す冒険物語がハリソン・フォード主演で80年代に上映されました。娯楽としては秀逸な映画だと感じますが、あくまでも娯楽映画として楽しむもので、聖書解釈にはつながりません。聖書に記される事実としては、イスラエル王国3代目ソロモン王がエルサレム神殿を建設した際、神の箱を運び入れることができました。そしてさらに時代が下って、紀元前587年にバビロン王国のネブカドネザルによってエルサレム神殿が破壊されてしまいました。その時以来、箱の行方は分からなくなっています。これで説教は終わりではありません。イスラエルの神聖な宝ともいえる神の箱が失われたからといって、神のなさる御業に何ら影響を及ぼすことにはなりません。預言者ナタンが神様から受けた託宣内容によれば、ダビデは神殿建設には直接携わることはできないのです。それを担うのはダビデの身から出た子孫です。実際に息子のソロモンが担います。 ダビデは神殿建設のための資材を集めて準備を整えていくことになるのです。このように神の箱を暫定的に置いた幕屋であるテントから神殿建設に至るまで期間が空くことになるのです。神殿建設一つとっても神との関わりが示されていなかったとしたら、単なる歴史的なことの羅列であり、塩の抜けた料理みたいに味気のないものになり下がります。さて、ダビデは戦に連勝し、サウル王より実績を上げて権力と名声を得ても慢心しませんでした。王としての資質、信仰面においても申し分なく、高い評価がつけられるダビデですが、良いことならば何でも実行できたわけではありませんでした。ナタンを通して神のご計画が示されなければ、ダビデは神殿建設を実行していたはずです。当初ナタンはダビデの思う通りにやったらいいじゃないですかと指示を表明していました。それはダビデ王のことを恐れていたからではありません。ダビデは絶対権力をかざし、パワハラ上司よろしく、イエスマンだけを周りに置いておくようなどこかの国の為政者とは違います。ナタンは主はあなたと共におられますとの言葉を発信しています。戦の時、苦しみ悩む時、喜び祝う時、いつもダビデに近く臨在します。神を思い、すべてのことが神のお導きだと認めるところから出てくる言葉なのです。最上の志を持つ者の神殿建設実行者としての権限行使はかなわないとなれば、ダビデも失望感を多少は抱いたでしょうが、神の箱をどうするかはそもそも人間が決めることではなく、主導権は神にあると暗に言われています。神からご覧になったら、ダビデが失望感を抱くのもナンセンスだと言われているようです。そもそも神の足取りはエジプトからの旅路においても常に幕屋に臨在し、民と共に歩んでいることを信じさせ、幾多の困難にあっても民を励まし、ご計画に向かわせて今日まで来たものです。その中で神ご自身が不自由をし、レバノン杉の家を求めたことが一度でもあっただろうかと尋ねるのです。神はダビデによって守ってもらう必要がないお方です。神の箱は主なる神の臨在する象徴でありますけれども、神はこれをも相対化するようになさいます。主なる神は私のしもべダビデと呼んでいます。神とダビデの関係を示します。ひいてはイエス・キリストの務めにも結びつきます。イエス・キリストが神に忠実なしもべとして務められたことです。ダビデは神のしもべに過ぎないけれども、他の誰でもない神のしもべにさせていただいた栄誉は何にも変えがたい恵みです。神が一羊飼いの家族の末っ子であるダビデを指導者として選びました。ダビデはこの時もちろん30歳になっていましたけれども、子供の頃から 賢い少年でありましたが、彼に名声を与えるのは神です。敵軍を退けさせ、カナン地域に入植地を得させ、そこが民の拠点となり、民に平安を与えるのも神の成したことであり、民のうちに臨在する神の象徴的な出来事なのです。そしてダビデの神殿建設の志に対しては、むしろ神ご自身がダビデのために家を建てるというのです。それはダビデの子孫に継承していく王朝のことを指し、その腰骨は主にあって揺るぎないものと約束されるのです。麗しい主なる神の名のためにソロモンが神殿を建てるのです。主のしもべとして忠実に従うことにおいて、ダビデの家もそれに続くソロモンの家も神がこのように祝福され、神の名のゆえにその王座をとこしえに据えられるのです。しかし彼が罪を犯すときは法の下で裁きを受けるのです。彼が罪を犯すであろうことが断定されるのです。しかしダビデを愛された神は慈しみと許しとを賜ることをも約束します。ダビデにも彼なりのビジョンがあるでしょう。神殿建設は叶いませんでしたが、神の名のために働こうとするとき、ダビデの思いを超える神のビジョンが示されるのです。神の約束にはイエス・キリストにつながる遥か将来にわたる壮大な展望が伴っているのです。ダビデの願いが叶わない失望も、とこしえに及ぶ確かな祝福によって帳消しされてあまりあるものです。私たちはダビデ王のように何かの頂点に立って働く器ではないかもしれません。しかし神を信じ、その良き神の名のゆえに心が動かされるとき、神ご自身が私たちの考えや思いを永遠なる高みへと引き上げてくださり、私たちが行くべきところを示すのです。ですから私たちは神に信頼し、心の思い願いを主に何でもお委ねすることを得させられているのです。主に信頼していきましょう。お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたが私たち一人一人をお選びくださり、賜物を与えてくださいましたこと感謝申し上げます。私たちが自分で持っている力などすべてあなたが与えてくださったものですから、私たちが主のご栄光のために用いさせてください。どうか主の道からそれたりしましたら、速やかに連れ戻してください。そしてご栄光、主のご栄光の中を歩ませてください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。